お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからガラテヤ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙3章7節から12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
前回に引き続いてアブラハムと神様の契約の話をしていますが、ガラテヤ人への手紙3章の6節を読み出します。アブラハムは神を信じ、それが彼の義とみなされました。それと同じことです。当時の契約は生贄を2つに切り裂いて、その間を当事者2人が手をつないで歩きました。創世記15章の9節で神様はアブラハムに次のように命じました。すると彼に仰せられた。私のところに3歳のお牛と、3歳のおヤギと、3歳のお羊と、山鳩とその雛を持ってきなさい。そしてアブラハムは生贄を整え待ちました。彼はそこで一日中待っていたのです。猛禽がその死体の上に降りてきたので、アブラハムはそれを追い払いました。神様はアブラハムのところに来るのが遅れました。日暮れまで神様は現れませんでした。創世記15章の12節にはこのように書かれています。日が沈みかかった頃、深い眠りがアブラムを襲った。そして見よ、ひどい暗黒の恐怖が彼を襲った。アブラハムがまさに契約に署名をしようとしていたとき、神様はアブラハムを深い眠りにつかせられました。理由は、アブラハムは神様と一緒に裂かれた生贄の間を歩くべきではなかったからです。つまりこの契約は神様からの一方的な契約であり、同等の人間同士の契約ではなかったからです。アブラハムは何も約束すべきではありませんでした。約束をなさるのは神様ご自身なのです。創世記15章の17節にはこのように書かれています。さて日は沈み、暗闇になった時、その時煙の立つかまどと、燃えている松明があの切り裂かれたものの間を通り過ぎた。ご覧のように神様がこれらの切り裂かれた生贄の間をお一人で通られました。なぜなら神様が約束をされたからです。そしてアブラハムのすべきことは、ただ神様を信じることでした。もしも契約が、例えば毎晩お祈りをするとかいうアブラハムの誠実さにかかっていたとしたら、彼は一晩祈ることを忘れてしまうなら、その約束はダメになってしまいます。ですから神様がすべての約束をされ、契約は神様の誠実さそのものにかかっていたのです。2000年以上も前に、イエス・キリストはあなたの罪と私の罪の代価を支払うために十字架に付かれました。神様はあなたが救われるために毎日のお祈りをするとか、日曜学校の優等生になるとかいうことを求めてはおられません。神様はあなたのために死なれたご自分の御子を信じることを求めておられるのです。契約されるのは神様です。神様こそが約束され、契約を立て、そしてあなたをお救いになる方なのです。これは新しい契約です。神様はアブラハムとは古い契約を結ばれました。アブラハムは神様を信じました。 彼は神様にアーメンと言ったのです。アブラハムは信じました。そしてそれが彼の義とみなされたのです。神様は今もご自分を信じるように私たちに求めておられます。あなたの信頼をキリストに置けばあなたは救われるのです。ガラテヤ人への手紙3章に戻りますが7節。ですから信仰による人々こそアブラハムの子孫だと知りなさい。神様は律法が与えられる前にアブラハムにこのようにされました。神様はアブラハムの良い行いのゆえに契約を結ばれたのではありません。神様はアブラハムに言われました。あなたが私を信じるのなら、私はあなたのためにこのことをしよう。アブラハムは言いました。私はあなたを信じます。あなたがもし神様のところに行くのなら、信仰によって行かなければなりません。神様はあなたの心のドアのところまで来ておられます。それ以上には入ることはできません。神様はあなたの心のドアを破るようなことは決してなさいません。ドアをノックして言われるのです。黙示録3章の20節にはこのように書かれています。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。あなただけが信仰を持ってそのドアを開けることができるのです。私たちがキリストを救い主として信じたとき、私たちはアブラハムが救われたと同じ方法で、つまり信仰によって救われるのです。ガラテヤ人への手紙3章の8節。聖書は、神が異邦人をその信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたので、アブラハムに対し、あなたによってすべての国民が祝福されると前もって福音を告げたのです。もしも信仰だけでアブラハムには十分であったのなら、なぜ私たちが他の何かを求めなければならないというのでしょうか。そして福音はアブラハムの律法の行いのためではなく、彼の信仰のためであるのですから、なぜ私たちが信仰に背を向けて律法の行いに向かなければならないというのでしょうか。ここには神がアブラハムに対し福音を告げたのですとありますが、いつ神様は福音を告げられたのでしょうか。パウロが最初に私たちに示した実例はアブラハムの信仰の生活の始まりの時のことです。今パウロは創世記22章に記録されているアブラハムの信仰の生活の終わりの方のことに言及します。アブラハムがイサクを祭壇に捧げた後の話です。私はあえてアブラハムがイサクを捧げたと言います。なぜなら、アブラハムが間一髪でイサクを捧げるところで、神様がアブラハムを止められたからです。つまり神様は、アブラハムが実際にイサクを捧げたとみなされたのです。彼は神様にイサクを死人の中から蘇らせることができると信じて、神様への信仰を示しました。ヘブル人への手紙11章の19節にはこのように書かれています。彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。さて、アブラハムの信仰に対する神様の応答を見てみたいと思います。創世記22章の15節から18節。それから主の使いは再び天からアブラハムを呼んで仰せられた。これは主の御告げである。私は自分にかけて誓う。あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの独り子を惜しまなかったから、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を 空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよ。そしてあなたの子孫は、その敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって、地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。明らかにこの時に神様は、アブラハムに福音を告げられました。なぜなら、イサクを捧げることは、神様が一人子の御子キリストを捧げられることの最も素晴らしい映像の一つだからです。神様はアブラハムの息子の命を助けられましたが、ご自分の御子の命を助けることはなく、私たちすべてのために引き渡されたのです。パウロが私たちにアブラハムの生涯で理解してほしいことは、アブラハムが神様の御声に従ったということなのです。アブラハムは神様が命じられたとき、進んで自分の息子を捧げようとしました。そして神様が止められたとき、彼はそれをやめました。彼は神様の御声に徹底して従いました。彼は自分が神様に対して信仰を持っていることを好意を持って証明しました。もう一度彼は、神様を信じ、神様はこれを彼の義とみなされました。聖書の中でパウロがアブラハムに関して言ってることと、ヤコブがアブラハムに関して言ってることの間に矛盾があると感じるために、困難を覚えている人たちがいます。パウロは、アブラハムは信仰によって義と認められたと言います。そしてヤコブは言います。ヤコブ書2章の20節から21節。ああ、愚かな人よ。あなたは行いのない信仰が虚しいことを知りたいと思いますか。私たちの父アブラハムは、その子イサクを祭壇に捧げたとき、行いによって義と認められたではありませんか。ヤコブは続けて言います。同じく2章の22節。あなたの見ている通り、彼の信仰は彼の行いとともに働いたのであり、信仰は行いによって全うされ。ジョン・カルバンは信仰と救いについて次のように言っています。救いをもたらすのは信仰のみである。しかし救いに至る信仰は一人ぼっちではない。言い換えれば、救いに至る信仰は力強く生き生きした信仰で、必ず行いにつながっていくものだということです。ヤコブが語っているのは律法の行いではないことを理解する必要があります。ヤコブが話しているのは信仰の行いのことです。信仰は行いを生みます。しかし行いがあなたを救うのだということは、馬の前に馬車をつなぐようなものです。事実ある人たちは、馬を馬車の中に入れるような誤解をしていることがあります。アブラハムの生涯でそうであったように、信仰が行いにつながっていくということを理解するのはとても大切なことです。神様は私たちの心を見られます。神様は私たちがキリストを救い主として信じたかどうかを知っておられます。そして私たちが純粋であるかそうでないかもご存知です。どうかお一人お一人が、ご自分の心を吟味して、自分が本当に純粋にイエス・キリストを信じているかどうかを吟味してください。教会の人や近所の人を騙すこともできます。そして経験ぶった仮面をつけていることもできます。しかし私たちはクリスチャンのふりをする必要はないのです。私たちは神様の御前に自分をさらけ出して、キリストを自分の救い主として信じることができるのです。そして生きた力強い信仰というのは、必ずそれに伴って行いを生み出すものなのです。ヤコブの手紙2章を注意深く読みますと、ヤコブはアブラハムの歴史を使って、行いのない信仰は死んでいることを明らかにしていることがわかります。これはアブラハムの歴史の最後です。 なぜなら神様が彼に現れたのは、これが最後だからです。この部分はパウロが、アブラハムは信仰によって義と認められたと、ガラテヤ人への手紙で言及している聖書の箇所とは違います。パウロは、信仰だけで十分であると言って、創世記16章に記録されているアブラハムの歴史から自分の要点を証明します。一方、ヤコブは行いのない信仰は死んだものだと言い、創世記22章に記録されているアブラハムの歴史に言及してそのことを証明しています。ヤコブが話している行いは立法の行いでは全くありません。立法はアブラハムの時代の間には与えられていませんでした。私たちはそのことを理解する必要があります。ヤコブ書2章の23節にはこう書かれています。そしてアブラハムは神を信じ、その信仰が彼の義とみなされたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。ヤコブはこの説の最初の部分で、アブラハムの信仰生活の始まりに関するパウロが最初に書いている引用に戻っています。その後、アブラハムの生涯の終わりに神様がこの約束を彼にされた時に、彼に福音が述べ伝えられたとパウロは言っているのです。結局パウロとヤコブは同じことを言っているのです。片方は始まりの時に信仰を見ています。もう一人は終わりの時の信仰を見ています。一人は信仰の根っこを見ており、もう一人は信仰の実を見ているのです。信仰の根っこは、信仰だけがあなたを救うですが、その救いに至る信仰は行いを生み出すのです。ガラテヤ人への手紙3章に戻りますが、9節。そういうわけで、信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。神様は今日、アブラハムを救われたのと同じ根拠で罪人をお救いになります。神様は罪人の信仰を求められます。神様はアブラハムに、神様が特定のことをなさることを信じるように求められました。神様はご自分の御子イエス・キリストを私たちのために死ぬために与えられたことの中に、すでに特定のことを成し遂げられたことを信じるように、あなたと私に求められます。信仰は、今日人が救われるための神様が定められた唯一の手続きなのです。十節。というのは、立法の行いによる人々はすべて呪いのもとにあるからです。こう書いてあります。立法の書に書いてあるすべてのことを固く守って実行しなければ、誰でも皆呪われる。ここには立法の書に書いてあるすべてのことを固く守って実行しなければ、誰でも皆呪われると書かれています。あなたが人間であるなら、あなたは必ずどこかで立法の要求を裏切っているはずです。そしてあなたがそれを裏切るとき、立法はただあなたを罪に定めることしかできません。いつでもハレルヤ、主を賛美しますと言いながら歩き回っている立派な説教者がいますが、誰かが奥さんに、彼はいつでもああなのですかと尋ねました。すると彼女はこんなふうに答えました。いいえ、機嫌の悪い時もありますよ。私たちはみんな機嫌の悪い時があるのではないでしょうか。もしあなたが立法のもとに自分を置くのなら、そして機嫌の良い日があったとしても、だからといってあなたは報酬を受けるわけではありません。仮に私が自分の住んでいるパサデナの法律を20年間すべて守っていたとしましょう。 しかしもし20年間すべての法律を守ったとしても、その後何かを盗んだり、スピード違反をしたら、私は逮捕されるのです。ご覧の通り、法律はあなたに報酬をくれることはありません。命を与えることもありません。法律はあなたに罰を科すのです。しかし信仰はあなたに何かを与えます。あなたに命を与えるのです。ガラテヤ人への手紙3章の11節。ところが律法によって神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。義人は信仰によって生きるのだからです。旧約聖書でさえも人は信仰によって救われると教えていました。旧約聖書は律法を守ることで誰かが救われたとは言っていないのです。モーセの律法を守ることで救われた人のことはこれまで一度も聞いたことがありません。ご存知のようにモーセの体制の中心は生贄のシステムです。モーセは律法の下であってさえも神様が憐れみと恵みを差し伸ばしてくださることを喜びました。だから彼の顔はあのように輝いたのです。ハバクク書2章の4節にはこのように書かれています。しかし正しい人はその信仰によって生きる。ガラテヤ書3章の12節。しかし律法は信仰によるのではありません。律法を行う者はこの律法によって生きるのです。これもまた重要な説です。信仰と律法とは救いと生きることに関する矛盾した原則なのです。片方がもう一方を操作します。お互いに全く反対なのです。もしあなたが律法によって生きるなら、あなたは信仰によって救われることはできません。二つを組み合わせることはできないのです。相反しているからです。例えば旅をするときに私たちは列車と飛行機を同時に使うことはできません。あなたがどんなにお金を積んでも乗客に対して会社側が飛行機に座ってまた片方の足を列車に置くなどという手配はしてくれません。同じように神様はあなたが信仰と律法の両方によって救われるような手配はなさいません。こちらかあちらかを選ばなければならないのです。しかし律法は信仰によるのではありません。律法を行う者はこの律法によって生きるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は信仰義人アブラハムの実例というテーマでガラテヤ人への手紙3章7節から12節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。